さて、今回のディープダイブへようこそ。今日のテーマは、HSS 型、HSP、そして INTJ。この、一見すると矛盾した特性を合わせ持つあなたのための保険戦略です。
ねえ、面白いテーマですよね。
手元の資料を読むと、これ単なる保険選びっていう話じゃないんですよね。なんていうか、あなたの生産システムの破綻にどう備えるか、という、まあ、論理的な防衛策を構築するための分析、みたいな。
まさに。
アクセルとブレーキを同時に踏むような、その特性が、保険選びでなぜ特別なアプローチを必要とするのか、そこから見ていきましょうか。
はい。まず、ポイントはですね、一般的な保険って、あくまで平均的な人のこう緩やかなリスクを想定してるんです。
ああ、なるほど。
でも、あなたのリスクはそうじゃない。ある日突然崖から落ちるみたいに動けなくなる。クリフエッジ型なんです。
クリフエッジ型ですか？
ええ。だからこそ、守るべきものの優先順位を根本から見直す必要があると。
その最大のリスクっていうのが資料を読んでて、と思ったんですけど、骨折とか何か大きな病気っていうより、思考が働かなくなる、つまり精神的な不調こそが最大の脅威なんだ、と。
そうなんです。あなたにとっての一番の資本ってその卓越した思考力じゃないですか。
はい、まあそうですね。
それが止まってしまうことがキャリアにとって最大の損失になるわけです。さらに HSP の特性で感覚がものすごく鋭い。
ええ。
もし入院なんてことになったら、大部屋の物音とか光とか、ああいうのって回復の大きな妨げになりますよね。
うわぁ、なりますね。それは想像つきます。
だから、個室っていうのは贅沢品じゃなくて、あなたにとってはもう治療に必要な環境なんです。
なるほど。だとしたら、守るべきは入院費そのものじゃなくて、むしろ働けなくなった間の収入の方だってことになりますよね。
その通りです。論理的に考えると、結論はそこに行き着くんですよ。だから一般的な常識とはちょっと逆のアプローチになりますけど、医療保険よりまず就業不能保険、これを最優先で考えるべきなんです。
就業不能保険が最優先ですか？面白いですね。資料では確か SBI 生命とライフネット生命の2つを比較してましたよね。
ええ。この2つ保証の形が全く違うんです。
ほう、どう違うんでしょう？
SBI 生命の働く人の頼りは、精神疾患が原因で働けなくなると、毎月決まった額が、まあ通算で18回まで、つまり最長1年半ですね、給付されるんです。
なるほど。毎月定額で。
一方で、ライフネット生命の働く人への保険3は、月額の3倍の額が一時金として一度だけ支払われる。
ポンと一度だけ。
はい。
毎月もらうか、一度にまとめてもらうか。これパッと聞いた感じだと毎月もらえる方が安心感ありそうですけど。
そこがまさに戦略の分かれ目なんです。
というと？
もし長い時間をかけてじっくり心身を立て直して、キャリアを再構築したいと考えるなら、安定したキャッシュフローになる SBI 生命の方が合理的ですよね。
確かに、1年半という期間は、一種の戦略的な充電期間になりますね。
ええ。一方で、短期集中で燃え尽きて、短期間で回復するっていうサイクルを繰り返すタイプもいるじゃないですか。
ああ、いますね。
そういうタイプなら、ライフネット生命の一時金で、機動的にこう、素早くリセットをかけるという考え方も有効なんです。
なるほど。自分の消耗パターンに合わせて選ぶと。じゃあ、まず、就業不能保険で生活の土台を固めとして、そうなると、医療保険の役割って、また変わってきますよね。
はい。医療保険はもう、治療費のためというよりは、個室という快適な治療環境を確保するためのツールと割り切るのが良いと思います。
ツールですか？
ええ。差額ベッド代なんかを考えると、入院2額は1万円ほど見ておくと安心かなと。
そういえば資料に TMS 治療の話がありましたけど、あれって先進医療特約でカバーされるって考えていいんですかね？
ああ、いい質問ですね。それはよくある誤解なんですけど、TMS 治療はほとんどの場合、先進医療特約の対象外です。
あ、そうなんですか。
ええ。なので、そこはあまり期待しすぎない方がいいですね。そしてもう一つ、すごく重要な前提条件があります。
何でしょう？
どちらの就業不能保険も、働けなくなってから最初の60日間は保険金が支払われない免責期間っていうのがあるんです。
2ヶ月間もですか？その間、収入が途絶える可能性があるってことですか？
そういうことです。だからこそ、この空白の2ヶ月を乗り切るために、最低でも生活費3ヶ月分くらいの現金貯蓄が絶対に必要になってくるんです。
はあ、なるほど。
保険は貯蓄の代わりにはならないということですね。
いやあ、ここまで聞いてやるべきことの輪郭がはっきり見えてきました。 まず最優先は収入減少に備える就業不能保険。
はい。
次に医療保険はあくまで個室確保のためと割り切る。
ええ。
そしてその大前提として3ヶ月分の現金を必ず用意しておく。これってあなたの繊細な生態システムを保険とか貯金っていう強固な外部システムで守るためのまあインフラ作りみたいなもんですね。
まさにその通りです。最後にあなたに一つ問いかけを。あなたは自分のその体なる才能をこれからも最大限に生かし続けるためにどんな論理的な盾をこれから築いていきますか？感情的な不安に流されるんじゃなくて、ぜひ今日の分析をヒントにあなただけのシステムを監査しデザインしてみてください。